週刊のびタイムズプラス、毎週木曜午後7時から全国のコミュニティ FM でお届けをしている週刊のびタイムズ、その番組を飛び出して本編ではお届けできなかったあんな話題やこんな話題をデイリーでアップデートします。週刊のビータイムズプラス、水曜日はサービスインクの名村さんとお届けをいたしますテックプラスのコーナーです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は AI ピンという、はい、なんと言いますか、新しいデバイスですね。
そうですね。
AI につながる、はい、デバイスだったわけでございますけれども、まあ、使い方としてはいろいろありそうではありつつも、実際の生活の中でどう溶け込ませるかみたいなところがちょっと難しいなというお話をちょっとしていただくかなというふうに理解をしております。
はい、
でその時に名村さんも、いろんなデバイスを多分今まで試してこられたんだろうなと思う、はい、大変鋭いご意見がいくつも出てきたわけでございますけども、実はもう一個僕よく分かんないデバイスがありまして、
はいはい、
ラビット R1 というやつでございます。
はい、
これ、はい、何ですかというのを2週にわたってお届けしたいと思っておりますけれども、ラビット R1、 これ見た感じをちょっと説明するのが大変難しいんですが、
はい、
まあ、その形的には先週の AI ピンと同じようなというか、はい、
そうですね、角丸の正方形な感じで、スマホの横幅と同じぐらい、だから半分ぐらいの大きさですよね。
はい、で、こっちはディスプレイがついてまして、
そうですね、
でなんかくるくるするできそうなローラーとカメラのようなものがついていて、はいはい、多分トレードマークカラーがオレンジで、
赤からオレンジの色感じですね、
はい、っていうものです。
はい、
何でしょうかこれは。
これ実はですね、はい、先週この話になるのかなと思ってたんですけど、
ええ、
僕物をちょっと買ったりとかどうこうって言ってたんですけど、実はラビット R1 は、はい、買ってるんですよね。
買ってる、
申し込みはもうしてるんですよ。
あ、まだ物はない、
物は まだ物届いてないんですけど、ええ、今年 の1月にあった、
はい、
セス2024でこれ発表されてたんですよ。
展示会ですね、
はい、展示会で、はい、まあ、この番組でちょっとありましたけど、
ええ、
であの時なんか面白そうだなって言ってて、はい、もうすぐ僕申し込んでたんですよ。でまだ届かないんですよ。ちょっと前にそろそろ発送できるかもしれないようになったよっていうメールが届いてたんで、おーおー、あ、よかった、なんかこうなくならなくてよかったとか思ってるんですけど、
だから2ヶ月で結構大人気なんですね。じゃああ
れはそう、このラビット R1 は、
はい、
いいというのか悪いのか分かんないですけど、
はい、
セス24の中で、はい、異常なぐらい期待値が上がりすぎてるものだみたいなことを揶揄されてるものでもあって、
ってことは一定の期待はできそうだということですよね。
ただ実態が合ってるのかっていうアナリストさんが結構いて、
実態、
はいはい、だから期待が高すぎる、
はい、
盛り上がりすぎてるんじゃないのって、
は
真面目な人はいやいやいや、ちょっとみんな冷静になろうよと、
はいはい、
これそんなすごいものかって思ってる人もいるから、
はい、
イベントの後ってすごいよって言って、しかも申し込みがもうその日のうちにわーっていっぱい来ちゃったみたいななってるけど、
はい、
いやお前ら何使うか分かってこれ申し込んでるみたいな人もネットでは結構いて
なるほど、
期待値が盛り上がりすぎてるんじゃないかっていう風にも言われてたりします。
まあ、逆に言うとそれぐらいみんなから理解されてというか、これはこういうふうに使えそうだぞっていう、
はい、
なんか想像がつくようなものっていうことなんでしょうか。
今対面でいるんですけど、はい、僕の顔見たら分かりますよね。僕もよく分かんないから買ってます
そういうことなんですね。
期待値、僕も期待値で買ったんですあれ。
あ、
で実は大きく乱暴に言ってしまうと、はい、先週の、AI ピンとコンセプト的に似てるようなものです。
へ、
結局中の、はい、通信を使って AI とやり取りをして、
はい、
結局言葉で、今までだったら例えば、電源入れてとか、うん、テレビをつけてっていうものなんですけど、テレビをつけた後に何チャンネルをやって、ビデオでこれを録画しといてっていうようなレベルで処理をしてくれるんです。
うんうん、
なので、うん、今まで一応ラビット R1 さんが言ってるのって、
はい、
人の秘書がいて、
はい、
秘書に自分のスマートフォンを渡します、
はい、
で口頭でそのスマホを使って、例えば Spotify でこの番組再生させてとかって言って、
はい、
ただ秘書の人がこうスマホを開いて、
はい、
Spotify 開いて、うん、で曲選んでやるじゃないですか、
はい、
そこの部分を全部やってくれるようなツールですって言い方をしてるんですよ。だ自分はスマートフォンをいじらなくて、スマートフォンの先にある、サービスとかをこのラビット R1 を通して使うことができるっていう言い方をしてるんですね。
それは、
はい、
Siri ではダメなんですか。
あ、Siri よりももっと複雑なタスクができます。
なるほど、はい、
なのでこれはだから、AIP にも多分近しいところになってくるのが、はい、結局裏が結局生成 AI を使っているので、うん、言語の解析がすごくやってで、ある程度長文の日本語で、日本語だけじゃなくて文章も解析して、はい、あ、これをやってこれをやってこれをやるんですねみたいな話までをちゃんと処理ができるっていうのが大きなコンセプトではあります。でただ、さっき冒頭でのびさんがおっしゃったみたいにデバイスとしてこれはカメラがついていて、あれは360度回ると言われています、はい、横にも左右にも回るので、まあ、360度こう見た目的にはこうぐるぐるぐる回
る、あ、なるほど、はい、
っていうことですね。で、それがあるのでこう一つ売りにしてるのはあれを、まあ、デバイスを横に置いて、
はい、
自分が操作をしている画面とかを見せて、
はい、
フォトショップでこんな処理をしてるのをその映像で撮ってやり方を覚えさせることができるっていうことまで言ってるんですよ。人間がフォトショップで例えばこの背景を消すとかって処理あるじゃないですか、
はい、
あれをこうカチカチカチカチっていうのをその、ラビットアルワンに見せておいて、
はい、
記憶させておくと、
はい、
あ、こういう処理をするんですねっていうところが覚えてその後自動で全部やってくれるようになるって。
できる後輩じゃないですか。
そうですね、だいぶ死後的な、
そうですよ、ね、
後輩が出てくるらしいですよ。
へえ。あ、そのマニュアル感は面白いですね。
はい、だからそのためにカメラがついていてっていうことらしいです。
は、
今のところは、あ、例えば、まあ、本当に Amazon Alexa とかみたいなのに本当ちょっと延長に近いんですけども、そういうことができるようにデバイスにするよ。今までだったら1回自分1回ごとにずっとやっていって自分でマクロを組むとか、はい、なんか手順書作るとかやってたことを、はい、まあ、それに覚えさせることによってタスクがこなすことができるっていう、
コンピューター上のをメインにってことですね。はあ、なるほど。
そこら辺がすごく複雑にですし、まあ、これもカメラがついているので、うん、まあ、それを見せ、ずっと持っておくことによってこれは何々あるとかっていうのは、まあ、今生成 AI で、ね、映像を見せればとか写真を見せたらこれは犬であるとかリンゴであるって分かるので、同じようにそのカメラを通してやってることで何かそれをトリガーにすることができるわけですよね。ディスプレイの前にあるから今これからこういうこと始めますよねみたいなことも多分勉強させていくことによって、まあ、人間のアシスタントになるっていう。
じゃあその、エクスプレス予約のサイトにアクセスをしてログインして、はいはい、何時の光、あ、何時の望みの窓際を取っといてとか、
はいはいはい、
っていうのも一言でできちゃ
うできるようになる。
あ、なるほど、
はい、
は
だからそこまで説明すると秘書がいて、はい、スマートフォンは自分で触らずに、はい、その人に持たせておいて、うんうん、これやっといてって言ったら分かりましたって。でも初回は分かんないですよね。
あ、初回は
ね、エクスプレス予約の ID とパスワード共有してくださいとか言われる話がある
わけですよね。
それをやったら次回以降は、あ、分かりました、じゃあ次のは7時の、のぞみ何号の、9号の A 列ですみたいな、はい、いうことをやってくれるようになる。
それはちょっと便利かもしれない。
そうですよ。なんかご自身の使い方的になんか
思いありそうですね、はい。
だから本当にビジネスパーソンの方で、
はい、
秘書を持った、ね、皆さんが持つわけじゃないし僕も持ってはいないんですけども、うん、でもまあルーティン業務になっているものとか、はい、ちょっとこれ誰かやっといてくれたら助かんのにみたいなものとかを、うん、まあ、それで覚えさせることによってその後は、ラビット R1 に新幹線何々やつ取っといてって言ったらその後作業してくれますしっていうことをやってくれるようになるって意味で言うと、あ、秘書の代わりだと、
うん、
口頭で喋ることができるしみたいな、
はい、
というふうに言われていますね。
なるほど、
はい、
でそのプログラムも、はい、まあ、今までは結構そういうプログラムとかマクロとかって自分で組まなきゃいけないっていうイメージでしたけど、これをじゃあやってくれるっていうことですよね。結構夢のような、夢のあるコンセプトですよね。
先週の、はい、AIP もそうですし、はい、このラビット R1 もそうなんですけども、はい、言われてる一つがこれらが進んでいくと人間がアプリというものを気にしなくなるんじゃないかっていうこと。
あ、なるほど。
何を使ってるかは知らないけど、
はい、
僕らも別に Spotify で音楽を聴きたいって決めてるわけじゃないですか。
ないですね。
本質的には音楽を聴きたいのがゴールですよね、はい、
そうです。
だからその時に Spotify で音楽このかけてって言った時に、うん、今までだったら、Spotify はここのフォルダに入れてて起動させて、うん、でガーって探してたんですか。別にそれをしたいわけじゃないじゃないですか、
まあ、そこはいらないですよ
ね、はい、だからそれはスマホを使わなくてももう口頭ベースで別にいいんじゃないかと、
はい、
うん、だからこれ今までだったらじゃあ、ドキュメントを書くからワードを立ち上げましょうとか、
うん、
メールを送るからメーラーを立ち上げましょうだったんですけど、
はい、
もうラビット R1 とか AIP みたいにメールでこれを書いておいてって言ったらあとはそのサービスが何かのアプリを使って実際の処理をしてるって世界に行くんじゃないかっていう話も出てますね、うん、
なるほど、
はい。
メールはメールだしみたいなことになるわけですよね、
は
い
はい、だその何をサービスを使うかはもう AI の方に、そのサービス今回で言ったらラビット R1 だし、はい、うん、先週の AI ピンとかにも任せていて、うん、実際にだからもう下手したら僕らはアプリという存在がどんどん希薄になっていって全部クラウドにあればいいわけですから、
はい、
実際に自分が 手足を使って、あ、足は使わないですけど 手を使ってキーボードを打ってってこともかなり減っていくんじゃないかっていうのがこのコンセプトの根底にある動きの一つらしいです。
なるほどな。実際そうなりますかね。
なっていくんじゃないですか。今あの僕チャット GPT 使って音声でやり取りしてるって前この番組でもお伝えしましたけど、はい、あれの反応速度がもっと速くなってくれれば、多分実用に耐えるはずなんですよ。
そっか。
で今回の2つは多分それを相当速くしてるんじゃないかと言われてるんですよ。
おお、なるほど、はい、まだあれですよね、使ってないですよね、はい、うん、
だからそれが実用化されて使えるアプリの幅が生成 AI なんてもう全どんどんどんどん絶対賢くなるはずなんで、うん、だとしたらこのアプリでとか言わずとも、あ、これは例えば Apple Music を使うのか Spotify を使うのかみたいなのはもうそこで選んでもらって、うん、下手したらどっちかに登録されてる曲を両方検索してあった曲をそっちのアプリで再生してるけども、うん、人間は知らなくていいわけじゃないですか。
そうですね、
はい、そうなってくる世界はこのデバイスの使い方しないと、普段の使い方、
はい、
まあ、よく僕例に出しますけど、昔あのアップルのヘッドホンイヤホンがなんかうどんを垂らしてるって言われましたけど、はい、あれもでもみんなもう普通になりましたよね。
なりました。
だからこのデバイスとかも僕は前々から以前にお持ちしたビジョンプロとかもそれがみんながあこれ便利だね、うん、これを使ってたらこうなったねっていうので市民権を得ると一気に広がると思います。
うん、
だそれを超えられるかどうかですね。
ね、そうですよね、はい、だからみんながこのそうかラビット R1 を持つとそれぞれのそうですね、はい、あの一個一個アプリを立ち上げるっていうのがもう古くなる、
はい、
そっか、単一の機能のアプリというのが概念があんまり
いらなくなる
ってですね、
はい、ただまあ途中は先週と同じようにスマホ持ちながらラビット R1 持つのみたいな二台持ちになるよね、まあ、みたいな話とか通信の話が出てくるので、
うん、
あのスマホのテザリングをずっとこれでしとくのか、
うん、
まあ、SIM を入れるのかみたいな、
そうですね、
携帯代倍になっちゃうじゃんみたいな話になるのでそこら辺がどういうふうに超えるかとか、じゃあ今度アップルもグーグルも Android や、はい、iOS にその機能を入れてくるんじゃねっていう話って普通に考えたらちょっと、
まあ確かにそうですね、
思っちゃいますよね。
スマホでできるからみたいなことになると、
は
い、
なりますよね、
はい、
じゃあそうした時どうするんだろうっていうのが
確かに
そこが皆さんがこうアナリストの方々がそのさっき冒頭で言ったこれ過剰な期待なんじゃないのって言ってるところがそこなんですよ。
コンセプトが新しくてもそのコンセプトさえパクれば、
はい、
まあ、パクればってあれですけども載せてしまえばもう終わるっていうことになりますね。
そうですね、だってカメラもマイクもディスプレイも、はい、あのスマホにはついてるわけですよね。
高性能ですもんね、
はい、だったらそれでいいんじゃないのってなることってみんな考えてるっていうようなことがこう業界に込められて過剰な期待を浴びた製品だっていうふうに言われてはいます、
まあ、見た目がねちょっと新しいの で、
は
い、
そうですね、
なんかちょっと所有欲を煽るような、
はい、
あのところはあると思いますけど、
はい、煽られましたから
やっぱそうですよねお高いんでしたっけこちら。
あといくらだったかちょっと今値段忘れちゃいました、
ね、でも199ドルなんで、
はい、
AI ピンに比べるとだいぶお手頃ですよね。
そうですね、そうですね、
そっか、
はい、だからそれも多分あってね、あの勢いでポチッとなってしちゃったんですよで あとでも真面目には、はい、あのこの番組でよく言ってますけどやってみないことにはよしあしが分からないの で、
はい、
だから2つ折りの携帯をただ試したいだけで25万はちょっとだと思うけど、
う、
まあ、これはなんかセスでそんなにいい評判なんだ、じゃあちょっとって思うぐらいだったんで、
まあ、想像がつかないですしね、
使ってないと。
そうですよね、
はい、
だから折りたたみ携帯はまあつくので、
はい、
想像が、
はいはい、
なるほど。じゃあそういう意味ではこのラビット R1 とか、まあ、先週の AI ピンとかが、
はい、
まあ、来年再来年ぐらいに大化けする可能性
も
全然あり得るということですよね、
はいはい、
まあ、こういった新しいデバイスどんどん出てきますけれども、はい、一体どれを使うべきなのか、
はい、
でそれぞれが一体何をするものなのかよくわからんという方も多いと思いますので、
はい、
またあの番組宛てに、ね、メッセージをいただけたらあのお答えをしていきたいと思っております。
はい、
はい、というわけで今日も、サービスインクの名村さんと一緒にお届けをいたしましたテックプラスのコーナーでございました。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。